おはようございます。高原剛一郎です。私の友人に大変好奇心の強い人がいます。彼はロンドンオリンピックのメダリストを一目見るために、会社を休んで銀座まで出かけていったって言うんです。その日はオープンカーに乗った選手たちが首からメダルをかけながら、沿道の人々に手を振ってくれるって言うんですね。彼はテレビで見ていた本物のアスリートを直接見るために、朝の10時から場所取りに出かけていったのです。ところが最前列はすでに占領されていたそうです。実際パレードに集まった人々は50万人以上だったというふうに言われています。人間って不思議だなと思うんですね。世界の頂点に立った人、あるいはずば抜けて立派な業績を残した人を見ると、無性に憧れ、興奮し、素直に喝采を送りたくなるんですね。どうやら人間には崇高なものや偉大なものに対して崇拝したくなる本能が備わっているようです。人間のごく限られた運動競技のチャンピオンに対してですら、このような尊敬を捧げることが自然なことであるとするなら、人間をはるかに超えた究極の全能者を褒め称えるのは当然のことではないかなと私は思うのです。聖書の中にこんな言葉があります。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主とは全知全能の神様のことです。この神はそれ自体偉大な方なのですが、それに加えて私たちに対して良くしてくださった方なので、一層褒めたたえようではないかと語っているんです。それでは神は私たちにどんな良いことをしてくださったんでしょう。三つ考えたいと思います。第一に、私たち一人一人を高価で尊いものとして作ってくださったということです。どんな人も神様の前に失敗作として生まれてくるってことはありません。あなたは神に愛され、特別な使命を持って作られた最高傑作なのです。私は先日、ニック・ブイチチというクリスチャン青年の自伝を読みました。彼は両手両足がないままで生まれてきたのです。お母さんはショックのあまり、出産直後に彼を抱くことができなかったと言います。彼は物心がつくと、自分が他の少年たちと違ってるということに気がつきます。学校では容赦なく彼をからかったり、バカにしたりする少年が出てくるのです。彼は何度か自殺を試みるところまで落ち込んでいくのですが、それを知った彼のお父さんが優しく彼のことを撫でながら、一言も責めることなく、ただ繰り返し言った言葉があります。神が君を愛して作ってくださったんだよ。だからきっとうまくいく。うまくいくのを見届ける前に、人生を自分から諦めてはいけない。うまくいくのにもったいないじゃないか。尊敬するお父さんがうまくいく。大丈夫だ。神様が味方なんだとあまりにも自信たっぷりで言い続けるので、彼はついその言葉に乗っかってしまいます。そして自分にできることを次々と挑戦していくようになり、今では電動車椅子や携帯、パソコンを使いこなし、水泳やサーフィン、スケートボードなども見事にやってのけるんです。彼はある時学校で自分のことを話すことになりました。彼は手足があることを前提にした社会の中で、両手両足がない自分がどのようにして生きてきたのかを話したのです。体はみんなと違っていても心は同じで、悲しいことがあると泣けてくるし、嬉しいことがあると元気になると言いました。そして自分には他の人と比べると欠けたものがあるけれど、ニック・ブイチチという人間としては何一つ足りないものはないのだと気がついた時から幸せなんだと伝えたのです。聞いていたクラスメートの女の子の一人が途中からおえつし始めました。そして彼のスピーチが終わると彼女は立ち上がって、ハグしてもいいかと聞くのです。もちろんと言うと、彼女は思いっきりニックを抱きしめてくれました。 そして彼女が耳元で言った言葉が、その後の彼の人生を変えていくのです。彼女はこう言ったんです。あなたのおかげで人生が変わりそうです。誰かの人生を美しいものに変えていくのに、自分が役立つことの喜びを彼はここで経験するのです。今彼は全世界で講演をして回っています。YouTube ではその様子が何百万回と再生されています。彼の人生から言えることは、人と違うことの中にこそ、その人にしかできない偉大なる神からの使命があるということです。神様は一人一人を違った人間に作ってくださったんです。それは優劣をつけるためではなく、その人でなければできない使命のためなのです。第二に、神様はキリストにおいて私たちの罪を完全に許し、消し去ってくださったのです。そのことのゆえに、この方を褒めたたえようではないかというのです。息子が幼い頃、私の住む大阪の隣町で、市長が汚職事件を起こしたことがあったのです。自分の地位を利用して賄賂を取り、不正に業者に仕事を回したということが発覚したんです。その時我が家では、それがちょっとした話題になったのです。というのは、その賄賂の金額が実にわずかだったからです。それっぽっちのお金で、今まで築いてきた地位も信用も棒に振るって、なんて愚かなんだろう。どうしてこんなはした金で魂を売ってしまって、汚職事件を起こしてしまったんだろう、と、しばし家の中で語り合ったものでした。ところがそれから数日経った時、息子が私に質問があると言ってやってきたんです。あの市長は悪いことをしたのに、どうして汚職事件なのかと言うんです。いや、悪いことをしたからこそ汚職事件なんだ、と言うと、そこは納得できない。どう考えてもおかしいと言うんです。どうして悪を行った人が、ただでご馳走を食べられるのか、と言った時に分かりました。息子は汚職事件のこと、お食事を無料で食べられるお食事のサービス券のことだと勘違いしてたんですね。ところで私たちは幼い子供でも悪に対して褒美があってはならない。悪は必ず罰を受けるべきだという感覚があるのです。不完全な人間の正義感でも悪が見過ごしにされることは我慢ならない。とするなら、ましてや正義の審判者である神は、なおさらのことを罪を憎み、また罪を見過ごしにされることがありえない方なのです。しかし神様は罪を憎みながら罪人を罰から救うために、キリストを身代わりに罰してくださったのです。あなたの絶対絶命を救うために、キリストを絶対絶命の試みに合わせ、今から2000年前、あの十字架の上で、あなたの罪の償いをキリストにさせてくださったというのです。だからこそ、この方を褒めたたえて叱るべきなのだ、と聖書は語るのです。第三に、神様はキリストを死者の中から蘇らせることによって、死後に始まる祝福の人生を用意してくださったのです。そのことのゆえに、この方を褒めたたえようではないかというのです。この世の人生に続きを与えることで、この世での人生の意味を豊かな実りあるものへと変えてくださるのです。オーストラリア人の看護師、ボニー・ウェアさんという方のレポートによると、多くの人は死を目の前にしたとき人生を悔やみ始めます。後悔のトップ5は次のものです。他人の期待に応えるのではなく、自分の人生を生きたかった。二番目、働きすぎたことで大切なものを犠牲にしてきた。第三番目、自分の感情を打ち明ける勇気がなかった。四番目、友人との関係を維持すべきであったのにそうしなかった。そして第五番目、もっと幸せに生きることを自分に許可すべきだった。ということです。今更後悔しても遅いんでしょうか？いえ、もし人生に続きがあるならそうではありません。続く永遠の天国での人生が素晴らしいものであるなら、 地上の人生はいかに悲惨なものであったとしても、次に生かすための教訓にそれらを変えてしまうことができるのです。どうぞあなたもキリストを受け入れ、神を褒めたたえる人となってください。心からお勧めしたいと思います。